令和元年9月定例会議案審議3ページ平成30年度決算を認定附帯意見を提出平成30年度各会計決算認定議案は決算審査特別委員会を設置して議案を審査し報告を含む11件すべて認定了承するとともに附帯意見を決定し市長に提出しました。一般会計の実質収支は11億3100万円の黒字。平成30年度の一般会計決算は昨年度に比べ歳入では市税収入の増加や事業の財源とするための基金の繰り入れにより2億3900万円の増額となりました。歳出では下水道事業債の一括償還のため下水道特別会計への繰出金が増加しましたが普通建設事業費の減少により7億6700万円の減額となりました。財政指標では社会保障関係費や下水道事業への繰出金の増加などにより財政構造の弾力性を示す経常収支比率は悪化したが、財政力を示す財政力指数では、平成29年度決算における全国の類似都市及び県内都市の平均値と比較しても、良好な数値となりました。表があります。説明、平成30年度決算の内訳。会計区分は一般会計と特別会計で、特別会計は国民健康保険など5つの区分があります。それぞれの会計区分の歳入決算額、歳出決算額、繰越財源、実質収支が掲げられています。一般会計、歳入決算額、371億7843万5000円。歳出決算額351億1879万9000円。繰越財源9億2868万1000円。実質収支11億3095万5000円。特別会計歳入238億6330万円。歳出236億227万7000円。繰越財源17万円。実質収支2億6290万3000円。特別会計の内訳。1、公共施設整備基金歳入99万7000円。歳出99万7000円。繰越財源ゼロ。実質収支ゼロ。2、介護保険歳入80億3103万2000円。歳出77億7547万2000円。繰越財源ゼロ。実質収支2億5556万円。3、国民健康保険歳入109億8579万2000円。歳出109億8579万2000円。繰越財源ゼロ。実質収支ゼロ。4、後期高齢者医療歳入18億5191万9000円。歳出18億4468万1000円。繰越財源ゼロ。実質収支723万8000円。5、下水道事業歳入29億9356万円。歳出29億9328万5000円。繰越財源17万円。実質収支10万5000円。 表終わり。平成30年度の主要な実施施策。1、行財政運営の推進、市民の参画と協働。1つ、第6次総合計画策定業務。1つ、PR サイトリニューアル。2、学校教育の充実、文化、スポーツ活動の推進。1つ、幼稚園、小中学校エアコン整備。1つ、市民吹奏楽団事業の開催。3、適切な土地利用の推進、生活環境の整備。1つ、空き家対策事業。1つ、生駒駅周辺歩きタバコなど禁止区域の指定。4、支え合う仕組みの整備。高齢者の生活支援サービスの実施、地域防災体制の充実。1つ、就労準備支援事業。1つ、在宅医療介護連携に係る相談窓口の設置。1つ、防災重点ため池ハザードマップ作成。5、商業・工業の振興、働き方改革の推進、テレワークイベントの開催など。空き家流通促進の取り組みの結果と評価は。問い。空き家流通促進プラットフォームの平成30年度の結果と評価は、どのように考えているのか。答え。昨年6月から10ヶ月間の運用で、情報提供が29件と当初の目標を上回る提供ができた。また、そのうち売買・賃貸契約成立が5件と大きな成果を上げることができたと考えている。いきいきクーポン券の事務経費は？問い。平成29年度決算に対する付帯意見で、いきいきクーポンの事務経費の割合が高いと指摘があったが、実績と今後の経費の見通しは？答え。平成30年度の事務経費は、作成費用とコールセンターの見直しにより、786万円の減額となった。しかし、今後については若干の減額は可能と考えるが、現行の制度を維持すると大きな削減は難しいと考える。写真があります。社会参加の促進などに活用する生き生きクーポン券。写真終わり。反対討論の論点。電力購入にあたっては、監査委員から政策コストを明確にすることを指摘されるとともに、市議会からも昨年度の付帯意見で、同趣旨の意見をしたが、意見を踏まえた執行がされなかったことから、一般会計決算に反対する。10項目の付帯意見を決定。平成30年度一般会計決算の認定について決定した付帯意見の内容は次の通りです。1、人事管理、職員の健康の保持と市民サービスの維持のためにも職員の健康保持に向けたこれまでの取り組みを検証し、さらなる取り組みをすること。2、電力調達。電力調達においては、競争性を発揮すべく、本来の手法である、一般競争入札を実施すること。仮に、一般競争入札によらない場合、生駒市民パワー株式会社との随意契約による電気料金と、一般競争入札した場合の差額を検証し、本事業に投じたコストと、それにより得られた成果を示すとともに、市民に契約価格の妥当性の根拠を示すこと。3、鉄道施設バリアフリー整備事業。 バリアフリー基本構想の早期策定と同構想に係る関連事業の進展も含め、事業者ほか関連機関との協議の上、未整備の駅のバリアフリー化に早期に着手し、生駒市におけるバリアフリー化のさらなる推進に努めること。写真があります。バリアフリー化へ向け協議中の南生駒駅。写真終わり。4. 生活困窮者自立支援事業。就労準備支援事業や子どもの学習支援事業については、自治体の任意事業であるが、制度周知を徹底するとともに、隣接自治体との連携や事業実施拠点数の拡大など、制度の利便性を高める方策を検討し、実施すること。5. 地域包括ケアシステム構築事業。地域民間事業者との連携、協力のもと、各地域において、空き家などの利活用を研究し、拠点機能を設置、展開していくための手法を検討すること。6. 学童保育施設運営事業。運営設置基準の専用区画面積を下回っている学童保育所については、早急に分割に向けての具体的な検討を行うこと、合わせて増設場所の確保も困難になってきていることなどから、全児童の放課後の過ごし方の問題と捉え、放課後子ども教室の実施拡大も含めて、抜本的に在り方を見直し、中長期的な整備計画を策定すること。写真があります。学童保育施設の日常風景。写真終わり。生駒三陸公園整備事業。140名の障害福祉サービスの利用、および三陸公園内での障害者雇用の実現に向けたロードマップを示すとともに、その状況報告を毎年度議会にすること。7、8、財政運営。予算編成を進めるにあたっては、費用対効果を踏まえた施策選択や既存事業の見直しなど、経費の削減に向けた具体的な取り組みを早急に実現するとともに、今後必要となる経費を適切に把握した上で、計画的で将来世帯に負担を先送りしない行財政運営に取り組むこと。9. 方針・計画などの検討手続き。市の全体的な方針や施策などを検討・推進していくにあたっては、これまで市と共に施策を検証・検討してきた各種団体や関係のある他の部や課も含め、広く意見を求めるとともに、既存の市の計画・方針と整合性を図りながら、行政運営を進めること。10. 事務執行・不要額。事務手続きの不備によって、本来市民に還元されるべきサービスが提供できなかったこと、また消費税増税後の工事によって不要な経費を要することは問題であることから、予算要求にあたっては綿密な積算によって執行確実な額を提示するよう努めること。写真があります。地域包括ケアの拠点となる街角保健室での事業内容。写真終わり。一般会計補正予算案を賛成多数で可決。この補正予算案は歳入・歳出をそれぞれ1,999,500円増額するものです。内容は資源ごみ回収スペースと買い物支援や健康づくりのための交流・滞在スペースを併設したステーションを市内に設置することで、資源循環の促進と地域コミュニティの創出に向けた調査を行う経費と、新たな地産地消エネルギーの構築に向け、 ビット切れ電源の獲得方法などの仕組み作りや、地域内電源の有効活用などの調査を行う経費です。ゴミの持参について。問い。高齢者がイベント参加のため、ステーションを訪問する際に生ゴミなどを持参するのは負担と考えるが。答え。ステーションでゴミを回収するが、持参は義務ではなく、今まで通りの集積所にも出すことができる。取り組みの実証期間について。問い。実証実験の期間が2ヶ月で短く感じるが、先進事例と比較し、どのように考えているのか。答え。国で採択された補助事業のため、今年度中に結果報告をする必要があり、2ヶ月の実施となっているが、先進事例の実証期間も2ヶ月程度で効果があったと確認している。高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミスによる事故も目立つ。警視庁は、75歳以上の運転免許保有者が2022年には663万人に膨らむと推計している。こうした状況を踏まえ、国は75歳以上の免許保持者に認知機能検査を受けることを義務付けたが、今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。また、過疎地域を中心に、未だ生活の足として、車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。よって、国においては地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項についても早急に取り組むことを強く求める。自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した車の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた車に限定した免許の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件付き運転免許の導入を検討すること。免許を自主返納した高齢者が、日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド型乗り合いタクシーの導入など、地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図るための財政措置を行うこと、また地方自治体などが行う免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること、2件の人事案件を審議。9月定例会では、法令遵守委員会委員の委嘱、病院事業推進委員会委員の委嘱、及び任命の人事議案が提案され、全会一致で同意しました。法令遵守委員会委員、久喜康夫さん、丹羽徹さん、八木正夫さん、病院事業推進委員会委員、梅川智三郎さん、溝口誠二さん、阿波辻俊夫さん、福波正武さん、友岡俊夫さん、 遠藤清さん、奥田陽子さん、志垣智子さん、生木真理子議員、福田和人消防長。表彰状が贈られました。8月7日の奈良県市議会議長会において、副議長を2年務められた功績により、福中真美議員に対して表彰状が贈られました。また、市議会議員として10年間、市政の発展に尽くされた功績により、樋口清人議員に対しても、同会から表彰状が贈られ、9月3日の本会議において、中谷議長から各議員に表彰状が伝達されました。写真があります。樋口清人元議員と福永真美議員、お二人の顔写真です。写真終わり。